ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会をお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第10回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。新年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。ここで嬉しい情報があります。年末の12月27日相模女子大学グリーンホールで開催された県高等学校文化連盟総合祭で県総の吹奏楽部が優勝しました。これによって吹奏楽部は来年度の香川県で開催される全国大会に出場することになりました。県高等学校文化連盟総合祭、高文祭というんだそうですが、文化部のインターハイにあたるもので、マンドリン部とともに県総から2つの部が全国大会に出場します。さて、今日もスタジオにゲストを迎えいたしました。今回は8期生の伊藤俊也さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。伊藤さんと私はですね、県総の学校評議員会
そうですね、
ですね、
はい
はい、その役員になりまして、会合に行った時に初めてお会いしたと。
はい、そうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。軽くなんですが自己紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、伊藤俊也と言います。県総の8期生になります。もう、はい、半世紀前のことなのでいろいろ分かんないこともありますが、今日は一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そうか、半世紀前という感じになってしまうんですね。
そうですね、はい、早いですよね。
早いですよね、はい、まあ、そんなに自分では、私もそうですけど自覚のないままに年を重ねてますが、じゃあ今日はちょっと高校時代なども振り返っていただきまして。
わかりました、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。高校のことを振り返る前に、今何かどんなお仕事をなさってるか伺ってもよろしいですか。
はい、今は東京家政学院大学というところで、まあ、アドバイザーという名前ですけれども、高校と大学をつなぐ、まあ、連携というんですけども、うん、校内連携の仕事を主にやっています。
うん、あ、そうなんですね。はいはい、じゃあそのお話のこ、仕事のことも後ほど伺います。ではまず高校時代ということなんですが、はい、伊藤さんの高校時代を振り返りますと、まあ、一言で言うとどういう生徒さんでしたか。
僕の学年は、はい、多分なんですけど、ヘビ玉っていうふうに言ってまして、
ヘビ玉、はい、ヘビ玉、
ヘビが卵を飲み込んだ形で、うん、一クラス、うん、生徒が多かった学年なんです。
ヘビが卵を飲み込むとそこだけプクッと膨れますよね。
そうです、そうです、はい、
そこだけ多いよということで、ヘビ玉っていうんですか。はい、
そうです、まあ、業界用語だと思いますけど、
業界用語、ヘビ玉世代で、
はい、それで、なので、うん、だから本当に偶然、はい、合格できたっていうことだと思います。でそれが実感したのは、入って1年生の中間と期末試験、はい、まあ、普通の試験ですよね。はい、で中間の時に数学で0点を取りまして。
わざとですか。
いや、
わざとですかっておかしいけど、だって0点っていうのはなかなか
一応真剣に、それでこれは大変だっていうふうに、勉強のスピードがやっぱり早かったかなっていう、う
ん、まあ、中学時代までは、はい、勉強もきちっとして、まあ、成績も残されて
そこそこです、ね、
そこそこですけど、はい、それで最初の学年1年生に入って、県総に入って、中間テストで数学が0点。
そう
です。一生懸命取り組んだのに、
うん、一生懸命、まあ、なんとかなるかなみたいな感じもあったんですけど、
ね、はい、
それで期末試験は10点取れたんです、
うん、なのでなんて言っていいか、
まあ、一安心したっていう感じ。
一安心した
しましたね。
でその後ということは文系理系に分けますと、文系ということでよろしいですか。
は
い、
そうですね、そこでもう理系は自信がなくなったんで、文系に まあ、シフトしましたけど、
はい、0点っていうのはどうなんですか、初めて取った、
多分初めてで、まあ、びっくりしたのもあるし、まあ、そうかなっていう、このぐらいだったらこの点数かなっていう安心感みたいなものもあって、なんか変な感じですよ。
でもある意味事件ですよね。
そうですね、
そうですよね、
はい、まあ、ショックは大きかったですよね。
そうですよね、はい、まあ、そんなところからスタートした高校3年間、ね、はい、高校3年間はどうなんでしょう、何かこう夢中になったことってありますか。
やっぱり、まあ、多くの人がそうだと思いますけど、やっぱり部活動、で僕はあの卓球部だったんですけども、まあ、卓球部で3年間友達と、はい、まあ、汗を流したっていうのは、うん、まあ、思い出だし、うん、あの記憶に残ってることですね、すごく、
はい、まあ、勉強、まあ、授業もあって、はい、そして部活動もあって、はい、じゃあ夏休みとかそういう長い休み もう部活に行ったりっていうことで、
そうですね、うん、はい、
文化祭、体育祭とかっていうのはどうですか、思い出ってありますか。
そうですね、体育祭で、まあ、今は多分あのパネルで絵をあの組み立ててると思うんですけど、うん、今はその鉄パイプっていうかな、パイプで組んでると思うんです。
あの大きな絵を描くんですよね、はい、
で僕たちの頃はあの丸太で、丸太でそういうあの足場を組み立てて、だからそれはすごく重たくて、で針金で巻いて絵を描けるという形をやってますね。
じゃあそういう準備をかなり一生懸命やって、
そうですね、うん、面白かったです。
そうですよね、はい、まあ、体育祭当日もそうですけど、その準備でみんなでこうわちゃわちゃやるのが楽しいですよね、はい、あのなんか記憶に残ってるこう先生、思い出の先生とかいらっしゃいません？
そうですね、やっぱり担任だった先生は、はい、あのまあ、教科もあの いろんな形で教えてもらって、うん、個人的にもいろいろ教えてもらったので、うんうん、印象に残ってますね、
うん、何先生だか伺ってもいいですか、
は
い、
横山武久先生っていう、横山先生、社会科の地理の先生ですね。
ああ、そうなんですか、はい、あ、そう、数学は0点でしたけど、じゃあ得意科目ってありましたか。
まあ一応社会科は、まあ、好きだったっていう、うん、まあ、っていうのはありますね。
そう、お世話になった先生もいらっしゃいましたし、
あ、そうですね、やっぱり、だから、まあ、社会科を、まあ、勉強するのは楽しかったですけど、はい、英語とか数学は苦手でした、
あの当時多分あの同じ頃だと思うんですけど、あの点数とか、はい、こう順番なんていうか、学年で何番になってるとかっていうのが発表されたんですよね、
は
い、
プリントに、配られて、
配られました、はい、あれは今思うと酷ですよね。
名前は一回も出たことないです
が、あ、そうなんです、上位何人ということ で番付なんていうふうに呼んでましたが、名前が出るんですが、あとはもうあの後ろの何人何人、自分がどの辺にいるというのが分かるという、そういうのが、
そう、あれはね結構厳しいもんだ、
ね、厳しいもんでしたよね、はい、今はどうでしょう、ああいうのやっちゃいけないんですかね。
そうで、ほとんどやってない、でもあれを作るのは結構大変、先生たち大変だったんじゃないかと僕は思いますけどね。
なぜ先生たち大変かっていうふうに思われるかというと、伊藤さんはあの学校の先生だし、らっしゃったんですよね。はい、はい、県総卒業して大学に進学されて、まあ、学校の先生ということなんですが、はい、何の教科の先生なんでしょう。
僕はあの政治経済を専門にしていまして、はい、
社会科の先生、
社会科の教員ですね、はい、
どうして先生になりたいと思われたんですか。
いや、やっぱり人とつながるのが面白いっていうことと、それから、まあ、部活で面倒を見たいなっていうこともあったし、
あ、はい、部活の顧問って今時だとあんまりやりたくないとかって聞きますけど、
面白かったですね。
何の部活をなさったんですか。
僕は卓球部の顧問をずっとやってましたけど、
大変だと伺いますが、
そうですね、でもまあ時間的には当然取られますけど、うん、でもそこをうまくコントロールすれば、うん、あの生徒も頑張るし、こっちもまあ頑張っていこう、そういうような動きは できますもんね。
じゃあそういうことがお好きだったんですね。
あ、そうですね。
へ、うん、高校の先生でいらっしゃる。
そうです。
県立高校ですか。
はい、県立高校 で,
で、いくつもこう、まあ、県立の先生だとこういろいろとこう移動があるわけですよね。
はい、うん、主に大体相模原市内の高校を回って、が多かったですね。
うん、でそんな中で、途中ちょっと、中学校の先生もなさってると伺いましたけど、はい、それはどうしてだったんでしょう。
たまたまなんですけど、うん、その中高一貫校のその設置に関わる部分もありましたんで、
相模大野の学校。
そうですね。はい、でそれで3年間中学校に、うん、まあ移行し交流っていう言い方をするんですけど、うん、移行し交流で行かせていただいて、うん、それで相模大野に行ったりしたことはありましたけど、はい、
でずっと高校の先生でいらっしゃいます、うん、それで今その高校の先生はもうご退職なさって、
そうですね、はい、
で現在の仕事へつながっていくわけなんでしょうか。
そうですね。高校時代から大学の先生を呼んだりして、授業をやってもらうってことは結構やってたので、その感覚で今の大学で、うん、高校生と大学生をつなぐとか、うんうんうん、大学の先生に授業してもらうとかっていうことをやってた、うん、やっていくのが今の状況ですね。うん、はい、
なんとなく伺ってるとその部活動の指導もしたかったしなんておっしゃってますが、うん、人との関わりがお好きというか、うん、得意というか。
得意ではないと思いますけど、
でも
まあ面白いし、で今になって思うと、その担任やってた時の生徒が、うん、まあ、一緒に今こう食事したりすると、うん、あの時こうだったよねこうだったよね、うん、っていうようなことを昔話をこうしてもらうのは、ああやっぱり少しは分かってんのかな
少し分かってんのかな
感じはありますよね
ちゃんとあの時のが間違ってなかったという感じが。
そうそうそうですよね。
まあ、振り返りますと高校時代真面目にやらないと先生のことなんてこうちょっとねふんなんていうとかありましたけど、ね、後になると、うん、ああいう意味があったのかとか思い返すことありますよね。
そうですね、うん、だから高校時代、すごくこう、まあ授業がスピードも速かったし、それから予習しないと、まあ、授業に参加しても、なかなか答えられないっていう状況があって、でなんとか授業をこう、自習にできないかなっていう作戦をいろいろ考えたり
して。どういう作戦考えるんですかで
たまたま2年生の時に修学旅行を九州に行ったんです。
あ、九州だったんですか。
はい、で九州に行った時のバスガイドさんがすごく仲良くなって、でそのガイドさんが東京に来る、で高校に来てくれるっていう風になって、その時にたまたまその予習をしなきゃいけない授業が2時間連続であったんです。そこにうまくはめて、先生すいませんがこういう状況なんで、2時間授業いただけますかっていう話をして、いいよっていうことで、
いいよっていうことになったんですか。
は
い、
でバスガイドさんとなんかいろんなゲームやったりして2時間遊びました。
それは生徒側から提案してですか、先生に。
そうです。多分誰か、僕は行ってないと思うんですけど、誰か何人かで行って、ちゃんと話をして、授業いただけますかって。その代わり、そのこの分一生懸命頑張りますって多分言ったと思います。
まあ、多分言ったでしょうね。そう、気持ちはなくても。
そうそうそう。
へえ、そんなことがあったんですか。は
い、だからそういうふうにできる、そのなんていうのかな、幅のある学校だったんだなっていうのは今になると思いますね。
そうですよね。はい、もう本当はもう先生にもその予定っていうのがあったでしょうし、
そうですよね、
ちゃんとここまで終わらせなきゃなんてもあったでしょうけど。
そうですよね。ダメだっていうふうには言わなかった。いいよって言ってる。はい、
さて、現在のお仕事についてお伺いしたいのですが、はい、先ほど高校と大学をつなぐようなということですが、どちらの学校でお仕事をなさっているのか伺ってよろしいでしょうか。はい、
東京家政学院大学という、
はい、
町田にあるんですが、もう一つは東京の千代田区にあるんですけども、うん、
はい、
そこで、高台連携室っていうところでの仕事をしています。
高校と大学とっていうことで、大学生、高校生に大学のことを知ってほしいって、そういうことでいいんですか？
そうですね、
そういう感じ。
高校生に大学の授業を体験してもらうとか、あるいは大学の先生に高校に行っていただいて、授業をしてもらうとか、で、高校と大学のそのつなぎをするっていうことで、大学の選択を間違えないようにしてもらえればいいかなっていう感じですね。
もう学校の選び方も随分変わってきてるんでしょうか？
そうですね。入試の仕方も変わってきてますから、今までの試験だけではない形になってますから、そういう意味では高校生はいろいろこう情報を知らないとやっていけない部分もあるかなって気がしますね。
なんかアピールもしなきゃいけないし、
そうですね、
日頃からのこう何か自分がやってますっていう活動のことも言わなきゃいけないし、
大変ですよね。
点数だけじゃないんですよね。
そうですよね。大変だと思います、ね、
自分たちの頃思えばそれだとなかなか進学できなかったかもしれないけれども、ただ今少子化って言われてますよね、はい、こんな言い方していいのか分かりませんが、大学っていうのは大変なんじゃないですか？どうなんですか？
そうですね、もう今は新聞に結構いろんな形で出てますから、だからうちの大学も、はい、この来年の4月から男女共学にする、はい、新しい学部学科を立ち上げるっていうことで、リニューアルをこれからする、はい、その準備を今やってるところですね。
あ、そうなんですか、はい、来年の4月からもう男子が入る、男性が入る。
そうですね、はい、
へ
え。町田キャンパスだけですけども、その次の年は東京の千代田の方も男女共学にするという予定で動いています。
考えてみれば、男子だからこの勉強、女子だからこの勉強なんていう時代はもうね、
そうですね、
ではないですもんね。
そうですね。だから、家庭科の先生の免許を取れるんですけど、家庭科の先生の免許を男子男性が取るっていうことももちろん今もできてますから。
確かに、
はい、だからそういうんで男女共学でも十分その可能性はあるかなっていう気がしますね。
なんですね、はい、皆さん東京家政学院大学男女共学になるんだそうです。ちょっとびっくりしましたけど
よろしくお願いします。
よろしく。皆さんぜひご興味持っていただきたいと思います。さて、最後に一つお伺いしたいのですが、喧騒に入って良かったと思われますか？
その意味では いろんな意味で良かったと思いますね、喧騒出身だっていうことでいろんな人とのつながりもできますし、当然この相模原の中でもそうですけど、それから自由な雰囲気で3年間勉強できたっていうことが、僕の高校の教員の生活の中でも、一つのベースになってる部分もあると思うんです。あまりこう規則じゃなくて、自由にやらせていく、子どもたちが そうすれば自分たちの力を発揮できるんじゃないかなって、で先生たちが一人一人こうやっぱり丁寧に対応してくれたのがあるかなっていう、そういう思い出があるので、良かったかなっていう気がしますね。
そうですね、はい、排除されるようなこう何かそういう印象を受けたことってないですもんね。
そうですね、
あとは皆さん0点を取っても先生に
一度くらいあってもいいかもしれない。
先生の中でですね、
聞いてる人も一度くらい取ってもいいかもしれない。
それは冗談ではありますが、でもそういうことなんですよ。
そうですね、
はい、ということで喧騒は自由な校風ということで、皆さんぜひご興味を持っていただけたらと思います。さてそろそろ時間なんですが、最後に何か曲をおかけしたいのですが、何の曲がいいですかね？
そうですね、やっぱり高校時代の思い出っていうと、天地真理さんの曲が頭の中に出てきますけど、
はい、
もう随分聞いてないんで。
そうですか、はい、じゃあ曲名はお任せいただきまして、天地真理さんの曲でよろしいですか？
よろしくお願いします。
わかりました。それではその曲を聴きながらお別れいたします、今日は第 発揮生ですね、発揮生の伊藤俊也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷公平がお伝えします。今日は、明けましておめでとうございますですね、もう1月入ってるということで、はい、まあ、実は今日一人ぼっちなんですけれども、収録が、なんと、まあ、まだ12月なので今まだ師走です。皆さん忙しくてですね、来られないということで、私一人になってしまいました。まあ、私も忙しいんですけどね、はい。というわけで、今日は、おそらく皆さんお手元に、同窓会報、今回の、県総同窓会県総がお手元に届いてるんじゃないかなというふうに思いますので、そのお話をちょっとしようかなと思います。今回は第39号ですね。2024年の12月発行となってます。でまず表紙、今回体育館がバーッと映ってるんですけれども、リニューアル感出てますかね。なんか天井はね、なんとなくそんなに変わってないかなと思うんですけれども、床なんかがすごい明るくなって、ライトも明るくなってバーンという感じで、うん、いい写真ですね。でこれ私が撮ったんですけれども、体育館にお邪魔して、学校にお邪魔してちょっと、撮らせていただきました。その下のところにですね、皆さんいつもご覧にいただいてますでしょうかね、第47回定期総会のご案内っていうのが書いてあります。2025年の5月25日日曜日午後4時から、県立相模原高校同窓会の、定期総会が行われます。場所は、県総の会議室になってます。で、まあ、その後にですね、懇親会なんかも、企画をしてますので、まあたまには、同窓生の顔を見てみたいなとか、県総行ってみようかなっていう人は、お越しいただければと思います。それでですね、今回から、大きく変わったのが、まあ、大きくというかですね、変わったのがですね、なんと会長が変わりました。石井光之会長ですね、はい。石井さんご存知の方いらっしゃいますかね。期はね14期です。前の佐藤工学会長1期でいらっしゃったので、まあ、一気に、若返りという形ですね、はい。いかがでしょう、会長の挨拶文がパリオリンピックの話題なんかがお話というか寄稿されてますね。それでですね、県総人材バンクっていうのが会長の挨拶の下にちょこっと書いてあるんですけれども、これはまあ学校の方から要請があってですね、ぜひとも同窓生の中でまあいろんな分野で活躍されている方がいらっしゃるので、特に理系って言われたかな、まあ、私は土文系なんであまり関係ないかなと思うんですけれども、理系の同窓生を中心に県総人材バンクっていうのを設立しようというふうに、考えてるみたいです。何をするのかっていうと、まあ、ちょっと読んでいただくと分かるんですけれども、その、主に理系分野で活躍されている同窓生を、まあ、集めてというか、そのネットワークを作ってですね、現役の高校生に、まあ、いろいろ進路指導とかそんなことを応援する、体制を整えたいという、そんなふうに、前校長先生がおっしゃってましたので、まあ連絡先なんかも書いてあるので、我こそはという同窓生の方いらっしゃいましたら、ぜひ連絡をしてみてください。あとあですね、田代校長先生の挨拶、こちらも、書いてありますのでご覧ください。次のページがですね、現役の部活動の、近況報告ということで、今回はクイズ研究部、通称クイケンっていうんですかね、なんか他の学校はねクイケンって言ってる学校があったんで、おそらくそんな風に略されてるんじゃないかと勝手に思ってるんですが、クイズ全国大会が あるんですよね。なんかすごいいろいろ、あ、書いてありますね。日本テレビ主催の全国高校高等学校クイズ大会、これが年1回7月下旬にあるって書いてありますね。まあ進学校ならではの部活だと思いますので、ね、強豪校ね結構あるんでしょうけれども、頑張ってほしいですね。というわけでですね、今回は、ちょっと一人ということなので、昨年末に発送された同窓開放をもとに、同窓開放の内容をちょっとご紹介なんかしていきましたけれども、同窓会の活動皆さんに支えられてますので、ぜひ、支援をお願いしたいと思っています。では最後に同窓会の連絡先をお伝えします。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、今回のような同窓会報を発送しています。もし住所等の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。はい、それではぜひ、今後も、県総同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは29期の染谷浩平がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン14第10回いかがでしたか。今回のゲスト伊藤さんのリクエスト曲は天地真理さんの曲でした。高校時代に流行っていたということでリクエストしてくださいましたが、青春時代に聴いた曲は何年経ってもいくつになっても覚えていますし、あの頃のちょっと甘酸っぱい思いも蘇ってきたりします。皆さんの青春時代の曲は何ですか？ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。